ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人、今回も素敵なお客様をお迎えしています。 Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島さんからご紹介をいただきました。 BS モテモテラジ袋から豚尾さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、豚尾です。
はい、実際にはね、今結構朝早くの収録にお付き合いいただいているということで、
出ないかと声かけていただいて、で時間合わせようと思ったんですけども、なんかその中澤さんのなんか夜の時間帯が全く空いてないと。
そうですね、割と夜は避けるようにしているので、
で僕は夜の時間しか逆に空いてなかったんで、もうどうしようかなと思って、でもう苦しみ紛れで早朝ですね。
申し訳ないです。こんなに早く収録をするのは、今までの中で初めてですか？
そう、いや、それはないんですけども、まあ、ここ5年ぐらいは記憶にないですね。
すいません、本当にありがとうございます。まずですね、BS モテモテラジ袋ということで、はいはいはい、どんな番組なのか少し紹介していただけますか？
毎週1回更新が基本ですね。
はい。
で、2時間、約2時間喋るという形になってますね。で、現在のところのパーソナリティ、DJ というか、喋る人は僕ともう一人、沖縄那覇市に在住のてっちゃんさんという人が基本的には出てますね。他の人が出ることもたまにある感じですね。
うーん、
2002年ぐらいからやってるので、もうかれこれ15年ぐらいこのような構成でずっと来てますね。メンバーチェンジは非常に多いんですけども、基本的には僕はずっと出ずっぱりっていう感じですね。
うーん、じゃあ豚尾さんは15年選手ってことですね。
そうですね、なんか頭おかしいような状態になってしまいましたね。
すごいですね。この番組一筋で15年ですか？
そうですね。自分でこうラジオ、まあ最初立ち上げたもう一人の人がいるんですけども、その人も数年前に卒業してしまいましたので、まあ僕だけが残ってるような状態ですよね。
内容的にはどんな内容になりますか？
内容っていうのはまあ一口で話すの難しいですけど、その時その時興味のあった話をお互いしていこうというようなものがスタンスでやってますね。ノージャンルということですかね。
じゃあ基本的にはフリートークでノージャンルで、
はい、
その時に気になっていること等々をお話ししていく。
そうですね。ただ最近の傾向としては、なんか映画の話とか多いですね。映画見てきてこんなんやったよみたいなのとか、なんか内容紹介とか、その他もまあまあまあ特に決まってないですね。その2時間の枠をどう使おうかっていうの、2時間っていう枠も最近はなんか合計したら3時間ぐらいになることも多いですし、ちょっとまあその時のノリでっていうような。
そうしましたらね、その2002年に始めたっていう、はい、その時まで時間を遡って、ちょっと始めたきっかけなんか教えていただきたいんですけど。
はい、ラジオというかトーク番組が好きやったんですね。元からというか、まあその時代。で、自分たちもラジオとかできたらいいなっていうのを、その友達と話していて、で、インターネットの時代になってて、MP3 に収録したものをウェブ上でアップロードしたらラジオになるんじゃないかっていうようなことを、その一緒にやってた人が始めたんですよ。
うん。
で、それを僕が 聞いて、あ、これラジオじゃないかなと。確かに、
うん、
MP3 に録音したものを、ウェブ上で公開するっていうのは電波には載ってないけどラジオやんかと、
うん、
いうことで、あ、じゃあ面白いなと思って僕も始めてみて、気がついたら2人で一緒にやってましたね。それがそのネットラジオっていうのを始めるきっかけですね。今これこの番組ってなんかそのポッドキャスト紹介みたいな体じゃないですか。だから2002年のあたりっていうのはポッドキャストっていう言葉概念が存在しないですよね、完全に。
その時はポッドキャストではなくてネットラジオ。
ネットラジオ、まあ、ネットラジオっていう言葉も厳密にはあったのかどうかわからないんですけども、まあ、あったかなかったかって言ったらあったんですけども、誰も知らなかったですよ、ネットラジオっていうのは。実際にその作ってみるまでは、インターネットで公開するラジオっていうような概念でしたね、僕らの中では。
形としてはよくあるホームページにこう MP3 を貼っつけて聞いてもらうっていう感じですか？
そうですね、 MP3 をもうの直リンクを貼って、ここを押したらダウンロードできるので、ダウンロードしたら聞いてくださいと。ストリーミングっていうことすらちょっとあやふやな時代やったんで、今でこそストリーミングだのポッドキャストだのっていうのはもうごくごく当たり前に、皆さん意識もせずに使ってると思うんですけども、ストリーミングサービスっていうもの自体が特別なものでしたね。
うん、うん、
でその MP3 を直接貼っつけただけでは当時はね、ストリーミングにすらならなかったんですよ。
はいはい、ダウンロードになったんですね。
そうですそうです、回線の速度が何しろそんなに速いのが当たり前っていう時代でもなかったんで、ようやく ADSL とかが普通になったかなっていうような時代でしたので、あれでしたね、例えば30分ぐらいの MP3 とかにダウンロードするのも結構時間かかりましたね。
そうですよね、うん。じゃあそうやって、ダウンロードして聞いてもらうっていう形のもの、他に同じような時にそのことがバーッと広まってったとか、そういうことがあるんですか？
広まったのかどうかわからないですけども、僕らがそういうのやり始めて、で聞き始めた人はやっぱり同じようなラジオをやりたいみたいな人がやっぱり多く集まってきたんで、そういう人たちはもうやってましたね。似たようなそのラジオっていうの
を。もともとのそのインターネットラジオの起こりみたいなものっていうのは、やっぱりラジオが好き、自分たちでも作ってみたいって、そういう人たちがネットを利用してっていう風になっていったんですかね。
そうですね、もちろんそうですね。もともとラジオが好きだった人たちが、当時はだからインターネットラジオっていうもの自体もそんなに一般的な趣味とかジャンルではなかったんで、でその前の段階としてミニ FM っていうのが、
うんうん、
わかりますかね。
はい、なんか電波飛ばしすぎると怒られちゃうやつですよね。
そうですそうです、本当あれは半径100メートル以内の電波なんですよ。
はいはい、
100メートル以内なんてありえないじゃないですか。
そうですね、マンションでもね、住んでれば向こう4軒5軒ぐらいまで行くかもしれないけど、
それってなんか聞いてる人いるのっていうレベルなんですけども、まあもちろん人によってはもっと出力上げたりとかっていうのはあったかと思うんですけども、例えば倍に上げたって200メートルじゃないですか。10倍にしたって1キロじゃないですか。
その中でね、聞いている人なんて数えたら。
はい。それって奇跡、今考えると奇跡みたいなもんですよね。そういうラジオって。それでも、当時は自分たちでラジオをやるっていうのはもうそれしか手段がなかった。たので、もう本当にラジオ好きみたいな人っていうのはミニ FM やってはりましたね。でそのミニ FM やってた人たちがインターネット時代になって、インターネットに場所を移したわけですよ。まあ当然の成り行きなんでしょうけども、もうインターネット上やったらミニ FM なんか比べ物にならないぐらいいろんな人を聞いてくれる可能性あるわけじゃないですか。もう世界、それこそ世界中で。
そうですね、世界の裏側でもね。
でそれでやっ ってたみたいですね。
うーん、
僕らが実際そのインターネットラジオっていう形のものを、あ、これラジオなんじゃないのかなと思って、あのやり始めてしばらくして、やっぱり似たようなことをやってる人っていないのかなと思って調べるわけですよ。そのネットラジオっていう名前があるかどうかもわからない時代ですので、まあ、ダメ元で他にもネットラジオって言葉ってもしかしてあんのかなとかって思って Google で検索したらやっぱりいくつか出てくるのを見て、ああもう一応やってる人はいたんやっていうのような時代でしたね。でその中でも結構人気のラジオっていうのがいくつかあって、で僕らは実際始めるまでそういう人たちがいるということすら知らなかったんですよ。でその中のいくつかは今でも番組続けてはりますね。
じゃあ本当に早々期の時から、まあ、始めてきたということですかね。
そうですね。ポッドキャストっていうのがそもそもあれでしょ、iPhone とか出てきてないとないじゃないですか。
あのポータブルのプレイヤーとかで持ち運べるとかね、そういう風になっていった時に結構、そうそうそう、
iTunes がまず出ないといけないじゃないですか。 iTunes が出て iPod っていうのがあって、 iPod があるからポッドキャストじゃないですか。もう最初なんかポッドキャストとかって言われて意味がわからなかったですからね。
逆に言うと、ブタオさんたちが始めた頃っていうのはコンピューターにダウンロードしてコンピューターから聞くっていうことですか？
それが一番早かったですし、一番最初だけ MP3 使っていて、その後 MP3 しばらく使わなかった時期がありましたからね。
お、というのは？
あまりに MP3 の容量が大きかったんですよ、当時のその通信事情に対して。
あ、圧縮の加減が。
そうそうそうそう、MP3 って一番音を荒くしても、やっぱり僕らのやって、そのトーク番組例えば1時間なり何なり喋ると20メガとかあるわけですよ。
はいはい、あの当時20メガはね大きいですよね。
あまりに大きくて、それをやってるともう例えば1週分ホームページに上げるじゃないですか。じゃあ次の週のやつは前のやつ消さないと上げれないみたいな。
ああそうです、そっちもありましたね。ホームページの容量っていうのもね、
そう、当時のホームページの容量とかサーバーの容量っていうのは非常に少なかったんですよ。
25メガとかね。
はい。もう今じゃ考えられへんぐらい少なかったし、みんなの回線事情も光が当たり前とかっていう時代でもなかったんで、もういかに小さくするかですよね。
うん、
そうするともう MP3 っていうのは、これはちょっと使用に耐えないなということで、
うん、
リアルストリーミングとか、マイクロソフトの、WMA っていう企画があるんですけども、
うん
う
ん
う
ん、
そういうのを使ってましたね、しばらく。そしてそういうのっていうのは、ストリーミングにも対応してたんですよ。
うんうんうん、
当時はそのストリーミングできるっていうのが売りでしたんで、で、これ都合いいなと、ダウンロードしたくない人はストリーミングでも聞けるしと。だから、ストリーミングラジオみたいな、くくりも当時ありましたね。だから言い方として、
そのストリーミングラジオっていうのは、例えば放送時間を決めてリアルタイムじゃなきゃいけないんですか？そうじゃなくて、押せば押したところから流れてきてって感じですか？
あ、そうそう、押したところから流れてきてなんですよ。あ、そうか、もう今はストリーミングっていう概念がなかなか伝わらないですね。当たり前になりすぎて。
そうですね、なんか、ね、
YouTube とかああいうものってストリーミングサービスなんですよ。
はいはいはいはい、データが基本的に向こう側にあって、順次流れてくるものが再生するってことですよね。
そうそうそうです。今でも、うちなんかでもそうですし、ほとんどのそのポッドキャストって言われて、ネットラジオとかって言ってやってはる人のところっていうのは、もうそのポッドキャストに登録しておいて、勝手に iTunes なり何なりにダウンロードされるっていう形もあるんですけども、そのホームページとか行った時に再生ボタンとかあったりとかするじゃないですか。で、そのウェブ上とかからも聞けますやん、一応。あれストリーミングですね。でも、もうなんか意識しないでしょ、これ今からストリーミングするぞなんて。
ねえ、そんなことはないですね。
当時は、まだ2002年とか2003年の時点っていうのは、今からストリーミングするぞっていうものをやったんですよ。YouTube も出てないですからね。
はいはい。ダウンロードするのに3分とか5分とか待たなくても、ボタンを押したところから始まるっていうのは、すごいことだったんですね。
ストリーミングっていうのが自慢のネタやっ った時代なんですよ。
へえ、そうなんですね。
皆さん当たり前って思ってるものは実は当たり前じゃないっていう。
はいはいはい。
もうあまりに生活に溶け込みすぎて、だからポッドキャストがなかったって言われてもピンとこないでしょうね、もはや。そのポッドキャストっていうのがアップルがなんか勝手に言い出したことであって、別に一般的な何かじゃないよっていうのも伝わらないのかもしれないですよね。
そしてだんだんだんだんとこう音声配信の環境というか整ってきましたよね。
そうですね、容量も上がって、皆さんのその通信速度も、我々も例えば光回線にしたりとかして感覚が変わってくるわけですよ。そうしたらいよいよMP3 使っても大丈夫かなというような、あれで結局最初2年か3年ぐらいはその WMA とかを使ってたと思うんですけども、どっかのタイミングでやっぱり一番普及してるやつ使いたいなということで MP3 に変えたんですよ。そのもう一番最初期以来の MP3 に戻しまして、でそうしたら MP3 が知らん間にその僕も詳しくないんでわからないんですけども、勝手にストリーミングも対応してたんですよね。その例えばオーディオプレイヤーの方で対応したのかどうかはわからないんですけども、何しかクリックするだけでストリーミングが始まるようになってたんですよ。あ、これは便利でいいなと思いまして、まあ、WMA っていうそのマイクロソフトの企画にもその機能はあったんですけども、 MP3 ないと思ってたんで、じゃあなんかいつの間にかそうなってましたね。
で、いわゆるポッドキャストというふうに言われるようになってくると、購読登録をするっていう、そういうふうな仕組みになっていくじゃないですか。
つまり僕らもずっとネットラジオっていう形で独自でホームページ作ってやってたんですけども、そのステケンはポッドキャストっていう企画になんか載ってる方がいいぞみたいな。一部のやっぱりサービスがポッドキャストに対応を始めてたんですよ。じゃあ僕らも流行りに乗っとかなあかんなって言って、あれが何年ぐらいでしたかね、覚えてないんですけども、ポッドキャスト出て割とすぐ対応させましたね。だからその瞬間にポッドキャストが生まれたとは言えるかもしれないですね。まあでも今となってはちょっと後悔もしてるんですけども。
え、そうなんですか。
当時はなんかその時代に乗ってそのポッドキャストに対応させなかったラジオとかってもうあんまり聞かれないような雰囲気あったんで、ざまあ見ろみたいに思ってたんですけども、実際ポッドキャストに対応させるとホームページの方を見に来てくれなくなっちゃうんでね。
はいはい、そうですね。
これはまんまとそのアップルの策略にはまってしまったなと。アップルっていうのはそのポッドキャストっていう仕組みを通じて他人のコンテンツを自分の iTunes のコンテンツにしちゃうっていうのがミソじゃないですか。
で、みんな見に行くのは iTunes の画面だけで。
そうそうそうそうそう。いくらそのホームページ上にいろんな情報を書いても、ウェブサイト見に来てくれる人っていうのが少なくなっちゃうんですよ。あれは、ちょっと、始めた当時は、利便性上がったって言われてよかったなって思ってたんですけども、ちょっととやめといた方がよかったかもしれないなと思いましたね。
ああ、なるほど。結局は、届けに行くシステムができたから、取りに来る人がいなくなっちゃったってことですよね。
そうですね。で、聞かないのにダウンロードされるっていうのが、ポッドキャストの特徴でもあるんで、はい。その転送量だけ増えてしまうっていう。
なるほど、なるほど。そうか、転送量もまだ最初の頃というか、まあ、今はそうでもないのかな。やっぱり気にしなきゃいけなかった時代ですよね。
そうですね。サーバー借りてやり始めた時に転送料で追い出されたことありましたからね。ちょっと多すぎる。その時まだポッドキャストはなかったんですよ。
はいはいはい。
普通にホームページからダウンロードみたいな形やったんですけども、それでも多すぎるって言われて、引っ越さなあかんとかっていうような事態になったりとかもしましたね。
じゃあ長く前からやってきた人の目から見ると、
はい、
こうポッドキャストっていうのは良し悪しあるんだっていう話ですね。
そうですね。自分のウェブサイトに アクセスしてほしいっていう願いがある人はポッドキャストやらない方がいいですね。ポッドキャスト別にやらなくてもそのラジオ自体はできますのでね、
うんうん、
まだどうかな、 YouTube とかの方がいいのかなっていう、 YouTube 上にアップロードしてやる方がまだ何かしらの収益になったりとかはするんじゃないでしょうかね、
うんうん、
まあ収益が必ずしもいるかどうかはわからないんですけども。
じゃあ豚尾さんはそういう風にしてポッドキャストをこう続けて、まあポッドキャストというかネットラジオというか、
はい、
今実感としてはどっちなんですか？
うん、ポッドキャストやってるっていう実感はほぼないですね。ラジオをやってるっていう認識ですね。
あ、昔ながらのラジオをやってるっていう方がしっくりくる。
そうですね、ポッドキャストを作りましょうとかポッドキャストの収録しましょうなんて、うん、思ったことはないかもしれないですね。ラジオの収録しましょうって今でも言いますし、もうポッドキャストは、まあ、極端な話明日なくしてもいいですのでね。
自分のとこのホームページで公開できる仕組みさえ整っていれば、
は何でもいいです。 YouTube 上にアップロードしてもいいですし、自分のところのあのウェブサイトだけの公開でも構いませんし、ただもう一度始めてしまって登録してるやんかっていう人がすごく多いと思うんで、
うんうんうん、
それなくすのはちょっと勇気がいりますね。
うん、そうですよね、うん、
もう生活としてこう勝手にダウンロードされるのがいいんだって、まあ、散々言われるっちゃ言われますので、
は
あ
はあはあ、
これが罠ですよ、一度始めちゃうと。
そうですよね。なんか郵便屋さんとか宅急便とか届けに来てくれてるの、
はい、
ここまで取りに来いって言われるとね。
まああれですよね、コンビニ、
はいはい、
受け取りみたいなんしかこれ今後ないですよみたいなこと言われたら
困りますよね。
ちょっとって思うかもしれないですね。
はいはい。まああるいはあれですよね、ポッドキャストの仕組みがもっとこうなんて言うんでしょう、音声以上のものをガンガン届けられるというか、
はい、
小ノートのあたりとかああいうところにこうあたかもホームページ張りに何かが届くようにできればまた違うのかもしれないですけどね。
まあでもそういった動きはもうなさそうですよね。
うん、まあアップルのメリットにならないですもんね。
ならないですし、多分それ逆にそのポッドキャストの方の利便性下がったって言われるんでしょうね。
ああ、そうですかね。
そういうことがあったら、なんかうざいホームページみたいな出てくるぞみたいな言われるんじゃないでしょうかね。
なるほど。ブタオさんがそうやってですね、ずーっとこう番組を続けてこられている中で、リスナーさんたちがいる、増えていくっていう、そういう実感はどんな風に感じてこられました？
普通にレスポンスですよ。お便りとか。
最初の頃からあったんですか？
ありましたね。割と、メッセージとか、たくさんもらいましたね。まあ、まだあるんですけども、当時、2チャンネルっていうのが流行ってまして、で、最初の番組公開っていうのは、2チャンネルのスレッドの方で、URL 貼ってここを聞いてくれってやってたので、まあそうすると絶対その2チャンネルの掲示板の方に感想とか書かれちゃうわけじゃないですか。そういう意味ではもう第1回目から反応はあったわけですよ。
ああ、そうか。そうか。掲示板をこう使ってやり取りをしてるようなとこがあったわけですね。
そうですね。で、自分のホームページのところにももちろん掲示板設置しましたし、
うん、
もう今ではもうなかなかないと思うんですけども、当時は掲示板文化やったんですよ。
はいはいはい。
まあ、今で言うツイッターですよね。
はいはい。あるいはあれですよね、Facebook のグループみたいなのとか、
はい、
なんかそういうのでっていう、ああ、なるほどね。
SNS っていう概念がなかったですからね、またこれも。
うんうん。あるのはメールですかね。メールと掲示板。
メールグループって、まあメールグループやってた人ってものすごく限られたと思うんですけども。まあもちろん僕らもメールグループなんかやってなかったんですけども。掲示板ですね。
掲示板に、まあ聞いた人が感想を書くとか。
書くとか、あと E メール。
うん。
E メールとかメールフォームとかは割と早い段階で設置してましたんで、でそちらでお便りが毎週何通届くかなっていうので、まあある程度のどれぐらいの数の人が聞いてくれてるかなっていうのが推測できるわけですよ。まあ推測っていうか感覚でしかないんですけども、まあ最近増えてきたなみたいな、そういうノリですよね。
それは続けていけばいくほど、あ、だんだんだんだんレスポンスがいろんな形で増えたり広がったりしてきたなーっていう実感を持ったんですか？
持ちましたね。結構いろんな人が、意外、割となんか、あ、こういう人も聞いてくれてるんや、みたいなものもありましたしね。反応的なもので。
それって不思議なことじゃなかったですか？その、自分たちが、まあ、やりたいねって言って始めたものが、
はい。
多くの人に聞かれていくようになるっていうのは。
まあ、不思議といえば不思議ですし、まあなんか、インターネットで公開したら、当時っていうのはインターネットの理解というか、インターネットの関わりっていうのもまた、今とは感覚が違ってて、で、公開したら割とこう反響があるのが当たり前みたいに思ってたところもあったんで、それに比べたら意外に反響薄いなとさえ思ってましたね。
ほうほうほう。その頃っていうのはあれですかね、もしかしたらこうやりとりの密度の濃い空間だったんですかね。
というかなんかインターネットに対する幻想が今よりも大きかったかもしれないですね。幻想がもう何でもそのインターネットで発表したらバーッとこう広まっていくみたいなものをみんなまだ2002年とかそのあたりだと思ってたと思いますよ。今でいう炎上じゃないですけど、もう拡散されるみたいな情報が。でも意外にそのラジオをこうみんなに聞いてもらおうと思ってインターネットを始めて、まあレスポンス自体はすごくよくあったんですけども、まだまだ当初思ってたことを考えたら少ないなっていう。10万人とか100万人とか聞くって思ってましたからね。
ありましたよね。なんかインターネットの初期の頃ってそういう、まあ、世界中の人とつながって自分が発信したことは世界に全部伝わるみたいな。
そうですね。コンテンツ自体がやっぱり少なかったのもあって、そういうチャンスっていうのが身近にあるような感じがみんなインターネットの中ってあったと思うんですよ。
うん。
でも次第になんか使っていくに従ってインターネットっていうのも現実とそんなに変わんないなっていう。同じだけのその広まるにはやっぱり同じだけのその労力がいるし、あともともとそのリアルの世界で有名っていうアドバンテージっていうのは覆しにくいなっていうのが。今でもね、 YouTuber とかがあって、例えばテレビの有名人よりも人気の YouTuber とかって出てるは出てるんですけども、そういう人って人見切りじゃないですか。自分がそれになろうって思ったらやっぱりなんか飛び抜けたアピール度とか努力であるとか、あと運であるとかっていうのが必要なわけですよ。そういうのっていうのなんかそのインターネット、だから当時本当にインターネット幻想って強かったですよ。今とは比べもならないぐらい。でも YouTuber とかなんか始めようみたいな人っていうのはやっぱりそういう幻想を未だに持ってるかもしれないですよね。
ある人はそうかもしれませんね。
ポーンとアップロードしたらなんか一気に広まるんだみたいな。
またね、始めましょうっていう時には結構そういう風にして誘っていくっていうかありますもんね。
そうですね。ある程度やっぱりその下駄吐かすじゃないですけども、どの段階からスタートするねんっていうのは重要ですね。
ブタオさんはもともとこう始めたい、ラジオみたいなことやりたいって言った時には自分たちが作る方のことが面白いからだったんですか、それともやっぱり多くの人に聞いてもらいたいっていうそういう欲求の方が強かったんですか？
やっぱり喋りたかったですよ。別に裏方作業をしたいなんて思ったことないですからね。
で、その喋ったのが多くの人に聞かれるかどうかっていうのは結構大きな問題なんですか？
問題でしたね。まあ少なくとも自分たちで喋って、普段まあ友達と会ったりとかして喋ったりとかするんですけども、そういうのって第三者が聞いてくれても面白いんじゃないのかってなんとなく思ってましたね。で、それを聞いてもらったらラジオになるんじゃないかっていうのは常々あって、 で、それを実行してみようっていうことでした。なので、その、例えばラジオの編集をするとか、ホームページをこう構築していくみたいなのは、まあそこに付随してくる作業であって、まあ自分たちがこれっちをやりたいわけじゃなくて、聞いてもらうっていうのをやりたかっただけですね。でその結果としてもあれこれ試行錯誤せないと、せざる得なくなったんで、割と上達はしましたけど、もう本当に手探りやったんで、当時は。
で、このサービス、あのサービスっていうのがいろんな風に出てきては消えっていうことですもんね。
そうですね。もうそのサービスが出てきたのを見て、おいおいって思いましたからね。自分たちでウェブサイトこしらえてて、もうそれも当時タグ 手打ちですよ。で、インターネットラジオがのサイトの作り方なんて誰も教えてくれないじゃないですか。じゃあもうなんか最初こんなもんじゃないのかなとかって言っていろいろやってるうちに、その他のインターネットラジオのサイトなんかも出てくるのを見てたりとか、でそのタグとかの打ち方をこう盗みに行ったりとか、どんな風にストリーミングしてんのかなとか、そのストリーミングも先ほども話したんですけども、ストリーミングっていうのが当時特殊やったんで、ストリーミングはストリーミングでリンク直打ちじゃあかんかったんですよ。
はいはいはい。なんか仕組みが必要なんですね。
そう、ワンクッション必要やったんですよ。それが最初なんかもうどうしたらええんやろうみたいな、もう今では必要のない悩みですけどもね。
どうですか、そういうですね、今までの変遷というか、まあ古くからやってきた歌尾さんの目から見て、まあ、この15年の流れっていうのは、いい方向に向かってきた。
まあいいんじゃないでしょうかね。楽にできますし、こうやってスカイプで話して収録するっていうのはありえなかったですからね。今は僕のとこのネットラジオも基本的にはスカイプなんですよ。もうリアルで顔を突き合わせて話して収録っていうのは何年もやってないですね。それもこれもこのテクノロジーが発達したおかげですし、もしスカイプの収録ができなかったとしたら、もうラジオやめてたかもしれない。そのお互い集まれなくなっちゃったんで、昔は本当に集まってミキサー置いて、でマイクスタンドにマイク立てて、でものすごく物々しい感じでやってましたよ。で機材にも本当に何万円もお金かかったし、でも今はそんな苦労がないわけじゃないですか。
ねえ、何にもないですよね、簡単に。
もうポンと iPhone の一つもあればいい話ですよ。でそのままなんていうんですかね、ライブ放送もできるじゃないですか。
そうですね、ツイキャスみたいなものとかね。
しかも動画付きでもできるじゃないですか。それもこれも機材も何もなしで iPhone1 枚でいけるわけですよ。考えられないぐらい楽。せやからええんちゃいます、今の方が。あんなんハードル高すぎますもん。
でもそのハードル高いところをやってきたっていう、なんかこうお前たちとは違うんだぞみたいな気持ちっていうのはないんですか。
まあだからそこのもう二度と使わない技術に関しては詳しいですね。だから昔どんな風にやってきたかっていうのの説明はできるぞみたいなことで、まあ歴史ですかね。歴史には詳しい。ただ今からやるにあたってあの作業は本当にいらないんで、ただなんかそこのことがあったから今スカイプの収録についてもなかなか音質的なものはクオリティ保れてるなっていうのはあるので、一概にもう昔の努力全部否定したいわけでもないですけど、今こうやって使ってる、使ってるというか、今中澤さんとこうお話ししてるじゃないですか。このスカイプで使ってる機材に関してもその時に試行錯誤して結局たどり着いたものですしね。それなかったらスカイプとかももうちょっとクオリティの低いものになってたんかなっていう。
あ、そうか。じゃあ今便利にはなったけれども、その便利さよりもうちょっとこう質を求めようとすると、 やっぱりちょっと工夫をする必要があったりして。
そう、別に、それもないじゃないんですよ。無造さんに例えば、スカイプしましょうっていう話になったとしてですよ。じゃあ、コンピューターとか立ち上げるのもなんやし、っていうことになって iPhone のスカイプのアプリとかで話すとするじゃないですか。でそれって別に特に何も考えてなく目の前に iPhone があるから iPhone で喋りましょうみたいな話でしょ。するとそれは正解なんですよ。なんでかって言ったら iPhone のマイクってむやみに性能高いんで、下手ななんかマイクをそのパソコンにつないでああだこうだっていうよりも絶対いいんですよ。でもそれはその人が考えてそれを選択したわけじゃないじゃないですか。
ただ便利だからっていうだけ。
そうそうそう。下手にその人が考えてマイクをなんかパソコンにつないでちょっとセッティングしちゃったって言ったら iPhone 以下の可能性があるんですよ。でもまあその人自体がその音質がいいっていうのを理解してなかったら意味はないんですけどね。たまたま正解引いたっていうだけの話で、だ結局その今作ってる人がどれぐらいのレベル目指してんのかなっていうのに尽きるんじゃないでしょうかね。自分の基準をどこに置いてるのかっていうのがあれはもうなんか努力するとこっていうのをおのずと見えてくるし、そんなもんですね。でも何も考えてない人が一番強いでしょうね今。
何も考えてなくてあるもので気軽に勢いでやれるのが
やったら8割ぐらいはもう取れるはずなんで、それがまあだから環境が良くなってますね。本当に高性能で何気ないものが。
でまあポッドキャストないネットラジオというものがまあ多く生まれた時代もあったし下火になった時代もあったと思うんですけど、まあまた今やり始めている人も出てきたりで、まあそういう風になっていく新しい方々が始まっていくっていうのは豚尾さんとしては歓迎。
どうなんでしょう、流行ってるんでしょうかね。ただポッドキャストっていうもの自体は多分右肩上がりに増えてるんでしょうね。ただそのポッドキャストっていうくくりとネットラジオってくくりとかラジオってくくりってまた変わってきますやん。例えばそうですね、ずっと落語を言うてるみたいなポッドキャストもあったりとかするわけでしょきっと。とか音楽を流してますっていうポッドキャストもありますし、はいはいはい、とかなんですかね、ポッドキャスト、まあ怪談のポッドキャストとか、そのもうちょっとそのフリートークじゃない感じの何でもいけるわけじゃないですかポッドキャストっていうのは。でそれが僕のやってる例えばラジオっていうジャンルと同じ業界というか界隈というか仲間なのかなっていうのは僕にはわからないとこですよね。ラジオっていう感覚でやってる人が例えば増えてるとしたら、まあ仲間なので頑張ってねみたいな気持ちは多少はあるんですけども、もう全然違うポッドキャストっていうくくりの別のなんか音声コンテンツを提供してる人っていうのは特にはシンパシーってないですね。どういうものがあるかっていうことすら知らないですけど、
はいはい、
だポッドキャストってくくりで何かを見たことがないので、かといって昨今のそのネットラジオというかインターネットの何かを通じてラジオ活動をしてる人の界隈も詳しくはないですけど、当時はね割とその身内意識みたいなのがあったんですけども、やってる人も少なかったから、今は全くそのもう他の人がどういうことやってるのかっていうのが分からなくて、古くからの知り合いとか、あと直接僕らのラジオを聞いてくれてラジオ始めましたみたいなことを言ってきてくれる人がいたら、ああそうなんかって思うぐらいの話ですね。
なんか仙人みたいになってきましたね。
仙人、なんか知らん間に置いていったんでしょうね。
はい、そうしましたらですね、はい、後半は、まあ、変遷もあるんじゃないかとは思いますけれども、収録の実際のところ、
はい、
伺わせていただきたいと思います。
あ、そうですか。わかりました。
それでは後半ですけれども、実際の収録についてお話を伺わせていただきます。 皆さんにいつもしている10個の質問を順番に聞いていきたいと思いますので、まず最初に収録の環境から教えていただいてもいいですか？
スカイプですね。
先ほどおっしゃっていた相方さんは沖縄にいらっしゃるてっちゃんさん。
てっちゃんさんという人がいるので、まあ、会えないですよね。
まあ、時差はないですけどね。
実際はないですけども、会えないので、スカイプの登場という。で、前、そのちょっと前ぐらいまで、4人で収録することも割と多かったんですよ。その時のメンバーは、大阪、神戸、那覇でしたね。
そうすると、やっぱりその時もスカイプで。
もちろんそうですね。でもまあ、スカイプ、っていうのはもう収録で集まれなくなって仕方なく選択した方法ではあったけども、それのおかげで沖縄との放送がずっと続けられてるっていうのはありがたいことですよ。
そうですね。やっぱり会ってマイクを立ててっていうのがそれまでの基本だったわけでしょうからね。
今逆に皆さんスカイプ、まあ複数で喋るかどうかっていうのもまた問題で、一人やったら別にスカイプはいらないわけで、一人で喋ってる人の方が多いんでしょうかね。
どうでしょうね。
ポッドキャスターっていうのもよくわからないんですけども。
あれですか、ブタウさんは最初の時に、そのもう一人始めてらっしゃった方がいてっていうことで、合わせてやるようになってから、もうずっと複数の方で一緒に。
そうですね。僕が一人で喋ってる回っていうのは数えるぐらいしかないはずですね。毎週誰かしらは出てくれてましたね。
そうするとやっぱり実際に会ってかスカイプかになりますもんね。
そうですね。途中からはもうずっとスカイプですけども、それまではスカイプで収録なんかできるかって思ってたんですよ。
っていうのは？
っていうのは実際顔合わせなくて喋るとタイミングとか難しいじゃないですか。入り方とか、難しいかどうかは分からないんですけども、とにかくそれまでずっと顔つき合わせてやってきたものをネット上でやると非常に感が狂うんじゃないのかっていうのがありまして、でそれともう一つは音質がどうしても満足いくものが取れないと。スカイプっていうのはその音を圧縮してやり取りしてますので、もうその時点で劣化してるんですよ。
はい。
となると今まで無圧縮で撮ってた、無圧縮に近いような状態で撮ってたようなものがもういきなり音質がザラザラなものになってしまうので、これじゃあ無理やなと思ってたんですけども、実際スカイプを使わざるを得ない状態になってやってみたら、スカイプがかなりアップデートされて音が良くなってたんですよ。通信環境も格段に考えてた時代よりももっともっとその高速回線が当たり前になってましたし、ってなってそのスカイプを使わざるを得ない状況になった時にはスカイプが使えるものになってましたね。あれが驚きでしたね。
ちゃんと技術が追いついてきてたわけですね。
そう、必要に応じてなんかちゃんとうまい道を常にこう示されてるという、なんかよくしたものやなと思いましたね。
はいはい。
でも本当に使い物にならなかったですからね、最初は。
じゃあ今実際はそのスカイプの収録っていうのはどういう風にして録音してるんですか？
当時使ってた、これなんていうのかな、ハンディレコーダー。
それが録音する機械ですよね。
そうですね。ハンディレコーダーに全部録音してますね。パソコンとは別にその外部機器を置いて録音することによって、パソコンには負担かけなくて済むし、なかなか便利ですね、これ、こいつは。
そうしますと、パソコンから相手の声が出てくるじゃないですか。
はい。
で、それを、レコーダーに入れるんですか？
そうですね。
自分の声は？
自分の声もそのレコーダーに入れてますね。
レコーダーに複数入力ができるようになってる。
そうなんですよ。これがすごいとこなんですよ。もうこれ買っといてよかったな。こういう、目的で使うために買ったんじゃないんですけども、これは、あれでしたね。助かりましたね。便利さに。これがなかったら、やっぱりミキサーが必要でしたね。
そうですよね。それは今でも現行の機種になるんですか？
これがね、当時ネットラジオ界隈というか、 そういう音声を録音してラジオやってるっていう人間の間でベストセラーになったというか、革命的なマシンやったんですよ。こういうハンディレコーダーっていうのが。IC レコーダーとはまた違うんですよ。
IC レコーダーっていうのが、例えばビジネスで使うような、なんかこう会議を録音できますみたいな、ああいう感じのものだとしたら、どう違うんですか？
これはね、環境音の収録とか、音楽の収録とか、そっち方面に作られた、だから音質にすごいこだわったレコーダーなんですよ。だからマイクが結構いいのついてるんですよ。
あ、その内蔵のマイク
っていうやつが、
うん。
その会議なんか収録するやつっていうのはなんか、まあまあ、マイクですよみたいなものがついてるだけじゃないですか。
はいはい。
もうギリギリ音取れますよみたいな。
うん、
こいつはね、割とこだわったマイクがついてて、しかもステレオで収録したりとかができるんですよ。サラウンドの録音が可能やったりとか。で、それが出た時にみんなも飛びついて、これ1台あったらもう他の機械いらないんじゃないのかっていう。しかも値段が安かったですし、当時としては。で、多分こう言うたらみんな、ああ、あれかって、今でもここのメーカーのもの使ってる人多いと思うんですけども。
どちらのものなんですか？
ズームのハンディレコーダー H4 っていうやつ。この H4 が本当に革命でしたね。で、その後、H2 っていうものが出たんですよ。
4から2に下がるんですね。
そうなんです。で、H2 はこの H4 のなんかいろいろ機能は豊富なんですけども、あんまりほとんどの人がそんなには使いこなしてないやろうっていう部分をちょっとこう削って、他の部分に特化したというか、なんか全体的に簡素化したものですね。ほとんどの人はこっちの H2 の方が使いやすいと思うし、高性能ではありました。だから H2 を買うと、もうなんか機材に関してはもういいかなっていう。
H2 でも先ほど言われてた、そのスカイプを、複数入力でっていうのはできるんですか？
無理です。
あ、H2 はできないんですね。
H2 はね、さすがに、だから無駄な機能を削って、で、一点特化したものなので、割と。H4 に比べて強い部分はすごい多いんですけども、言うたらこの無駄な部分が H4 の場合は、この、スカイプの我々の録音に関しては生きてるんですよ。
はあ、そうか。
でも、だからといって H4 が必要かって言ったら、まあ、いらないんですけども、たまたま僕はその、あった機材を有効活用してるからこうなったわけで、まあ、今からなんか、真似して録音しようかなっていう人にとって必須のものではないですね。なんだっていいです、この録音は。もう好きな方法で録音されるといいんじゃないかなっていう。しかも多分一応ないんじゃないかな、もう。
選択肢としてはあれですよね、コンピューターの上で録音をするか、まあ何らかの形で外部で録音をするか、どっちかになりますもんね。
そうですね、まあそれはスタイルですし、どこまでこだわるかによりますね。
なるほど。それではですね、番組の内容の方ですけれども、内容の準備ってあるじゃないですか。何を話そうかなとか、どういう順番でどうしようかなとか、そういうネタ集めとか、あるいはこう、番組の構成決めとか、そんな辺はどんな風にしてらっしゃいますか？
まあ、ないっていうか、まあ、そろそろ始めましょうかみたいな。
もう収録の時間っていうのは基本的に固定で決まってるんですか？
最近は夜11時が多いですね。11時とか11時半とかが多いので、11時とか11時半にその収録する人、まあ主に沖縄のてっちゃんさんなんですけども、スカイプで通話開始するじゃないですか。ああ声聞こえてますかって言うって、聞こえてますってなって、音声のレベルは大丈夫ですか、大丈夫ですって言ったら、じゃあ今から話しますかって言って録音ボタンオンみたいな
パターンが
多いですね。
押すんですか？
で、最近何かあったんですかみたいなとこから始めていってお互いにこのなんか喋りたかったことを出していくみたいな感じですね。
特にこの話題があるんだっていうことを前もって打ち合わせするでもなく、
たまに LINE で今週これについて喋ろうと思うねんみたいなのを自分的なメモ書き程度に送ったりとかすることはありますね。けどなんかギリギリまでお互い何を喋るかっていうのを伏せておくみたいなのも多いですね。
で、ご自分の中ではそうは言っても、あ、このことは喋ろうかなとかって日頃からメモをしておいたりとか集めたりするんですか？
ないですね。もう覚えてるとこから喋っていこうみたいなノリが非常に多いですね。で、まあ悔しい思いはするんですけども、全部取り終わった後に、あの話しようもってのしてないやんかみたいなはありますけども、基本的にはもうその時出てこなかった話はそんなに喋りたくなかったのかもしれんなって勝手に納得してますね。
そうか、2時間2時間半3時間喋ってもまだ、あれ喋ってなかったっていうことがあるんですね。
そうですね、話し出したらやっぱり長くなっちゃうんですよ、どうしたって。
それはもともと番組を始めた頃からそんな風に話題は豊富でだったんですか？
もう14、5年前の話やからなかなか記憶も定かじゃないんですけども、あんまりなんかその今回この話とこの話とって言って、ああでも顔つき合わせてやってたからメモ書きぐらいはお互いに書いてたかもしれないですね。なんかそのお題というか、なんか今日お前何喋るみたいな感じで、自分が喋りたいことを箇条書きとかにしてたかもしれないですね。それがあると、なんて言うんですかね、この話まだしなくていいんですかみたいな感じで触れるじゃないですか。そうしたらその終わった後に、あれしてなかったの、あれしてなかったわみたいなのが防げるので、してたかもしれない。もうしたことがないわけじゃなくて、してたんですけども、毎回してたかどうかが定かじゃないんですよ。もうそれこそもう今週もう別にもうノリでいいやんなみたいな時も多かったと思うんで、で個人的に各自が自分でメモ持ってたりとかっていうことは、それはその人のスタイルやったからありましたね。ただ僕あんまり、それした方がなんか喋り漏らしがなくていいなとは思いつつも、やっぱりやる時とやらない時があって、まあそのまあノリですよね、その時の。
そのノリを大事にされて、会話の中にも、それが生かされてる感じ。
そうですね。だからそういうことするとどうなるかっていうと、2時間のつもりが3時間になったりとかっていうような、際限なく、時間が伸びてしまうっていうか、例えばこの今、こうやって収録させてもらってるんですけども、前半30分みたいな話をしてたんですよ。でもやっぱりこうやってノリで喋ってしまうじゃないですか。そうすると50分とかなってたわけじゃないですか。そういうことなんですよ。
そうですよね。タイムキープしようと思えばね、これから10個質問があるから1つ2、3分でお願いしますっていう話になりますもんね。
あ、そろそろ次行きましょうかみたいな感じになるんですけども、多分、それしてもう面白くないなと。最初はもうすっごい時間にこだわってたような時期もあったんですけども、あ、こだわるっていうのは、その個々の話の構成じゃなくて、終わる時間はもう厳密にしようみたいな。もう話の途中だけど、もう時間ないので終わっていいですかっていうようなぐらい、もうなんか取り憑かれたように、まあもちろん当時はその容量の限界っていうのもありましたんで。
あ、そうですね。
割と死活問題ではあったんですよ。ただ最近はもう出てって喋ってる人がいいならもういいかなっていう、
そうですよね。もう動画じゃないから、はい、音声だから容量は気にしなくていいっていう時代ですよね。
時代だから昔はその音声やから時間気にせなあかんの大容量やないかっていう話ではあったんですけども、時代がもう10年も変わればもう多分あと数年後には、所詮動画やから何分でもええやんって言ってるかもしれないですよね。は
いはいはい、4K じゃなきゃいいよ、みたいな。
そうそうそう。
じゃあ、今度は録音の時に気をつけていることがあれば教えてもらえますか？
録音ボタンを押すことですね。
ああ、ちょっと待ってください。今押してあるよね。大丈夫です。
でしょ？これ怖いんですよ。
はい。
最も怖いです。
何回か失敗されました？
もう十何年もやったらやっぱりすごい回数やってるわけで、1時間ぐらい喋って録音ボタン押してなかった時の気持ちっていうあれね、主にだからその編集だの収録だのホームページの管理だのっていうのはいつの時代も僕がやってたんで、僕の責任になるわけじゃないですか。
そうですね。
で1時間喋ったその多い時とか常に毎週4人とかで喋ってる時期もありましたんで、僕が録音ボタン押してへんかったからもう一回喋ってって言えないじゃないですかでも言ってましたけど、押してなかったもん押してなかったんやから
もう一回最初から、
そうそうそうそう、同じ話しようみたいな無茶ぶりを。
でも同じ話ってなかなかできないんですよね。
できないけどするんですよね、初めてかのように。で同じ話を、なんかそれって半ば台本あるみたいな話じゃないですか。台本なんかないのに、でも同じ話をなんかその無理にすると妙に面白いんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、なんか前回より上手くなってたりとかするんですよね。
あ、そうね、上手くなってるリハーサルをしましたからね。
そうそうそうそうそう、フリートークにもリハーサルあるんやなってその時思いましたね。
でもあれね、気がついてあれですよね、あ、これみんなに言わなきゃ、でも言えないみたいな。
もう 30分ぐらいカウンターが回ってて、でも録音ボタンが光ってなくて、早く言わないといけないけどどうしようみたいな。
そうですよね
これは怖いですし、スカイプでも一緒ですよね。まあ結局は録音ボタン押さなければならない、録音ボタンだけども絶対押そうっていう。あと音声が入ってるのもちゃんとこのね、例えばいろんな機器とかソフトでもそうなんですけど、その入力信号のインジケーターみたいなのがあるじゃないですか、見といた方がいいですよ。線抜けてたりとかありますんでね。
あー、そうか、
録音は押してるけど今度は線抜けてて1時間話して後でさあ編集しようって思って聞くじゃないですか、
さあってね、
無音っていうことありました
かねそうか、やっぱりそういう意味ではこうどっかにこうビヨンビヨンと音が伸びたり、赤く光ったり、そういう撮ってますっていうのがはっきりするのがいいですよね。
そうですね、その辺は各自工夫してやってるとは思うんですけど、僕はもう本当に怖いのが録音ボタン押さないっていう、線が抜けてるとか、あとあれですね、絶対モニターする。だから今スカイプでこう喋ってるんですけども、まあ録音しない時もそうなんですけども、僕は絶対そのヘッドホンつけてますね。これは大事ですね、もう本当に大事ですねヘッドホンは
撮るに任せないっていうか、その聞きながら一応撮ってるっていうことが。
そうですね、誰か一人はヘッドホンしてモニターをしといた方が間違いが起こらないかなと。昔はその付き合わせてマイクで喋ってて、ミキサー操作も僕やってたので、絶対にヘッドホンは必要でしたよ。
うん、そうですよね。
スカイプする人もヘッドホンはした方が、できればした方がいいですね。音がループするっていうのも防げますし。
ああ、なるほどね。そうですよね。
でもまあ、最近の iPhone 賢くて、そのループとかも iPhone の機械側でキャンセルとかしてくれるはしてくれるんですよ。でもそれでもヘッドホンできるんであればした方がもう間違いはないので、マイクはそのね、iPhone のマイクとかで構わないんで、かなり高性能なんで。
なるほど、なるほど。じゃあマイクはその iPhone のを活かしながら、だからあれですよね、マイク付きのイヤホンとかじゃなくて、ただのヘッドホンとかイヤホンとかを差し込めば、マイクは iPhone の方が生きる。
いいですね。下手にマイク付きのヘッドホンなんか買うと、ああいうのって相当高価なものでもない限り、マイクがまた適当なマイクなんで、それやったら iPhone のマイクに負けてるんですよ。
なんかね、こんなところに小さい穴つけて、これで本当に取れんのかなっていう感じのマイクですもんね。
そうそうそうそうそう。それやったらもし機材がなんかもうこれ 楽したいっていう場合は、iPhone にヘッドホンぶっ刺して、音だけは自分で聞くようにして、あとはマイクは iPhone のマイク活かした方がいいですね。
なるほどね。
雑音とかもあいつキャンセルするからすごいですよ。
おー、そうなんですか。
そう、環境音とか割と消すんですよ、勝手に。
電話の時に周りの周囲の音がこう大きくっても大丈夫なようなっていう技術がそこに生きるんだ。
そうですね。ハード的にはそんなに大したことないと思うんですけども、ソフトウェアでそういう設計になってるんやと思うんですけど、詳しいことは知らないんですけど、多分それなので非常にそのことトークっていうことに関してはすごい調整されてますね。それを下手にあのマイク付きのヘッドホン的なものを使うと台無しになってしまうのでやめた方がいいかもしれないですね。
そういうふうにして録音をしたものですけれども、編集はブタウさんのところでされる。
そうですそうです。 MP3 の MP3 というかウェーブファイルで編集、はい、
どんな編集の工程になるか教えてもらってもいいですか。
音量をまず揃えるっていうのと、あの前と後ろを切る。前と後ろはその雑音が入ってたりとか、今から始めるよみたいな関係ない話が入ってるので前後切りますね。で、番組が始まってここまでですっていうのはあの録音内で自分で言ってるんで、まあポイントは分かりやすいですね。切って、で MP3 にエンコードしてアップロード、以上ですね。
その間のなんかこうコンプレッサーをかけたり、ノイズをキャンセルしたりとかっていうのはないんですか？
ノイズキャンセル、コンプレッサー、まあ、ノイズキャンセルは昔、いろいろ試したことがあったんですけども、あんまり満足いく結果が得られなかったんで、今はやらないですね。で、ノイズが乗らないように録音するのが一番という結論だったんで、で、コンプレッサーをかけたりかけなかったり、今はかけてないですね。これも結局、音声レベル割と揃えて撮るように極力努力した方が、結局はコンプレッサーかけちゃうと、音悪くなっちゃうことも多いんで、まあ、かけてもいいし、かけなくてもいいって感じですね。
逆に言えば、かけなくてもいいように撮れたら、それが一番ベスト。
まあ、それがベストですね。かけてたことも多かったですけども、この辺はもうノリです。まあ、大事なことは前と後ろを切ることですね。
じゃあ結構最低限の編集の手間って感じですね。
そうですね。ああ、そうですね。だからもう編集に手間をかけないっていうのが課題ですね。
そりゃそうですよね。3時間も喋っちゃってね。それ、ちゃんと編集しようと思ったら。
もう始めた時から、なんか、編集、無編集で行きたいっていうのが、願いとしてありましたね。ああ、忘れてました。だから、ジングルは入れます。だから、ジングル入れる工程が一応あるっちゃありますね。それはオープニング、エンディングと、前半、後半分ける時の、Amazon プロダクツ遊びのラジオとかの CM が入りますね。それを入れる作業が一つあって、まあ、なんかそれがある方がラジオっぽいし、入れてますね。
まあ、それも、まあ、決まったルーティーンというか、
そうですね。これはもう機械的に入れるだけなんで、ただただもう無表情で入れていきますね。
じゃあ編集そのものは、たとえ3時間の番組であろうが、時間的には
1時間半、1時間半みたいな。
編集に要する時間っていうのは、
もう1時間の番組でも3時間でも10時間でも多分一緒ですね。あ、まあもちろんその音声ファイルが巨大化していくと、このマイコンの方が時間かかるんで、
エンコードするのとかそういうの、
エンコードするのとか編集や保存とかでも時間かかるんで、そういう意味では時間伸びれば伸びるほど遅くなるっちゃ遅くなるんですけども、まあそれだけの話ですよ。
じゃあ大して変わんないっていう感じ。で、今はどういうところで公開をしてるんですか？
今は公開っていうのは
サーバーとか、
サーバーですか？レンタルサーバーを借りて、で、ドメインも借りてるので、モテラジ .com ですね。
で、それは、何か、ワードプレスかなんかでサイトを作って。
そうです、そうです。昔は手打ちでしたけども。ワードプレスとか、そういう、すごい便利なものが出てるのか、みたいな。
はい、はい、はい。
感じですね。
そうですね。これも便利になったところですよね。
毎週毎週更新するたびに手打ちしてたんですよ。
ワードプレスの方では何かプラグインとかそういうもの使ってるんですか？
ポッ ドキャスト用のプラグイン使ってますね。これで勝手にあの再生ボタンとかつけてくれたりとか、あとあのポッドキャスト用の RSS の生成とかを自動でやってくれるんで優れものですね。その RSS の生成も昔は全部手打ちでやってましたからね。
おー、それはすごい。
しかもその RSS の書き方ってどうやるのかっていうのも全くわからないまま人んとこ見に行ってそのまま、
ね、盗んできてね。
そう、コピペしてこれで動くのかみたいな。
人の番組名が残っちゃったりしてね。
まあさすがにそれはないですけど、なんか企業がやってるサイトとかあるじゃないですか。ああいうとこのやつを覗きに行ったりとかしてましたね。そのポッドキャストがどういう仕組みになってるのかも全然わからないまま、マニュアルもなんもないかったんで、もう真似するしかないじゃないですか、そのやってるのを、
うんうんうん。
でも今はそのプラグインだのいうやつが勝手にボンボコボンボコ生成してくれるから楽でしょうがないですね。
あれですよね、基本的に音源をアップロードして、そのアップロードした場所を書き込んでやると、あとは自分で勝手にやってくれるという。
再生ボタンも出るわ、RSS も作ってくれるわ、で至れり尽くせりですね。
で、宣伝とかアピールは、
はい、
今はどうしてらっしゃるんですか？
今はツイッター活用してますね。
どうしてツイッター？
自分がツイッターやってるからでしょうね。ツイッターが多分今一番利用してる SNS なんですよ。じゃあもうツイッターで宣伝するのがいいかと。昔はあの2チャンネル掲示板とか活用してましたけど、今は2チャンネル掲示板も誰も見なくなってるから宣伝しても仕方ないかなっていう感じではありますね。
で、具体的にはツイッターではどういうふうに宣伝するんですか？
普通によくあるパターンなんですけども、サイトの更新と、あれですね、SNS のなんかボタンが、
はいはい、ありますね。
もう最近どのサイトでもそうなんですけども、ツイッターボタンとかフェイスブックボタンとかついてるじゃないですか。あれあれあれあれです。
あれで、あれで自分で押して、それで
こう更新しましたよみたいな。
はいはいはいはい。
で、そのタグをいろいろつけといて、その関連ありそうな。で、多少。で、リツイートとかしてもらうと、まあ、それなりに拡散するんじゃないのかなっていう、そんな感じですね。
で、そういう中で、リスナーさんたちとのコミュニケーションも保たれてる。
そうですね。昔は、番組投稿っていうのは、基本的には、メールやったんですけども、現在は、9割9分ツイッターになってますね。メールもたまにはいただくんですけども、ほとんど、意見とか、なんか投稿、番組投稿っていうのは、ツイッターの140文字でもことたるっちゃことたる人が多いんで、もうそちらで、あれ、ああだこうだって反応いただいてますね。シャープモテラジっていうハッシュタグつけてもらってっていうのをずっと訴えかけてきたんで、なんか、まあ定着してよかったかなっていう。
で、そのツイッターでつぶやかれたものっていうのは、だいたい番組内でほぼ読むんですか？
ほぼ読みたいんですけど、読みたい気持ちはもう山々なんですけど、読みきれないですね、実際。それ読んでいくと多分その読んでいくだけで終わってしまうんで、まあ、毎回毎回2時間3時間あったら、5つぐらいは読めればいいかなっていう。
そしたら限られたものになってはしまうけれども、
はい。
目はすべて通してますよ。
もちろん。まあ、ツイッターの検索機能っていうのがまた貧弱なところあるんで、そのシャープモテラジに投稿されたやつを、こちらは検索して全部目通してるつもりではあるんですけども、検索に引っかからないみたいなことがたまにあるみたいで、そういう時は、まあ申し訳ないんですけども、極力だからもうツイッター社のその検索能力になんかもう欠けてるみたいなところありますね。
そうですか。
もう信じてやるしかないっていう。
あれですよね。鍵がかかってるアカウントなんかは、ハッシュタグがついてても結局は 外から見れないですもんね。
まあ、そういう人もいるのかもしれないです。鍵かけときながら、投稿してるっていう変な人もいるのかもしれないですけど、それに関してはもう僕の責任ではないので。
そうだ、そうだ、そうだ。はい。番組を続けてきたコツっていうのがあれば教えてください。
コツは、まあ、収録する日とか時間を決めとくっていうことですね。あと、誰かとやるのがいいんじゃないでしょうかね。なんか、一人やと、もういいかで良くなっちゃうんで、誰かとやってると、ね、ある程度の責任が生じますやん。それが良かったのかなっていう気はしますね。一人やったら続けてられなかったかもしれない。で、曜日とか決めて、やっぱり、もう習慣にするっていう。
曜日とか時間とか収録相手が決まって、出てもう、
うん、
当たり前のようにやり続けていく。
そうですね。もう喋るのが好きやったから続けれたんで、喋るのが好きじゃなければ続かんですよね。
まあ大前提としてその番組を喋って作っていくっていうのが好きだっていうのがありますよね。
そうですね。番組作るのは正直苦痛なんですけど。
あ、そっか、そっちはね。
はい。
喋る方がいい。
もう喋ってそのままもうホームページとかも更新されてたら最高やなって思うんですけど、世の中にはそういうシステムもあるらしいんですよ。
へえ。
その昔から古くからやってるネットラジオのところがあって、なんかそういったアプリを作りましたみたいなことを結構昔に言っててあるらしいんですよね。喋ってアップロードするだけで番組の体になってるみたいな。
すごい、それは。
でもまあないので、こちらは最低限の編集とかをしないといけないから、まあそこは嫌ですけど、まあ喋るのは好きやから乗り越えられるみたいな。発表しないことにはどうにもならないですからね、喋っても。
やっぱりその辺で結局喋って編集をしてっていうのがこう決まってると、苦労というか嫌な部分というか、そういう部分がハードルが低くなるんですね。
なるんですかね。どうかわからないですね。もうあくまで僕の経験なんで。まあ今やろうっていう人は多分喋るのが好きじゃなくてやってるっていう人はいないと思うんですけどね。
まあそれはそうですよね。
まあ好きなら続くんじゃないでしょうかね。続かなかったら好きじゃなかったってことで。
ああ、そっかそっか。そういう言い方ありますね、確かにね。
まあ、あとなんか、今週気が乗らないなとか、ネタがないなみたいなのをなくすのも重要かもしれないですね。ネタなんかもともとなかったって思った方が楽かも。
まあ、喋ってればそのうちどうにかなるっていう。
そうそう、もう、今週気分乗らない、調子悪いなとか、ネタがなくて面白い話できないなっていうこと自体が錯覚なような気はしますね。錯
覚。
だって大概その人が今週はもうすごい面白いネタがあって面白い話できるわっていうのが、そのまま面白い保証はないですからね。かといっても全然気分が乗らなくてネタもないわって言った話の方が人にとっては面白い可能性があるので、もう決めつけないことでしょうね。
その辺は自由でいいっていうことですかね。
誰かに怒られるわけじゃないんじゃないですか、ほとんどの人って。わからないですよ。もしかしたらスポンサーに怒られるんだみたいな人がいるのかもしれないですけど、少なくとも僕にはいなかったんで、誰にも怒られないっていうところがポイントなので、多分、その自主的にやってる大半の人は。そこを活かしていった方がいいんじゃないかなっていう、そのメリットなのに、なんか上司がいるみたいな気分でやるのはおかしいですよね。
そりゃそうだ、そりゃそうだ。じゃあ最後の質問になるんですけど、あなたにとってポッドキャストとは、あなたにとって豚尾さんにとっては
ポッドキャストっていうのは、だからアップルに削除されて、なんか調子に乗って対応させてしまって非常に後悔してるものですね、はい、ポッドキャストは。で、ネットラジオっていうのは、もう非常にその自由な空間ですね。好きなこと喋れるわけですから、もうそれこそ例えば地上波のラジオであるとかテレビであるとかっ いろんなメディアがあるじゃないですか。とか、まあ、ウェブ上のメディアも含むのかな。まあ、ウェブ上のメディアも、なかなか最近は、もうフリーダムな感じになってるから、なんとも言えないんですけども、タブーがないですよね。縛りもないし。3分でやめてもいいし、2時間喋ってもいいし。
そうですね。
で、自分が思ってることを何でも、基本的には言えるじゃないですか。そこが、まあ最大の魅力なのかなと思うので、自分の思ってもないことを言うぐらいやったらやめたいですね。もうあくまで言いたいことが言える場所、自由な、日常生活ではなかなか黙ってなあかんことも多いと思うんですよ。でもネットラジオに関してはもう好き放題喋れるので、これがなかったらもうなんていうかやっていけないかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。では、そんな豚尾さんのですね、この番組をどこでどういう風に聞けるのか、番組の紹介、告知、アナウンス等々お願いします。
モテラジ .com。もう簡単に言うと、Google でひらがなで構わないので、モテラジと、打ってもらって検索したらトップに出てきますので、そちらで見ていただけたらなと思いますね。で、ポッドキャストとか登録せずにホームページから聞いていただけると非常にありがたいかなと。容量も圧迫しませんしね、ストリーミングだと。ストリーミングの強さですよ、これが。
と、ブタオさんのツイッターをフォローするのがいいのかな、そして。それとも番組のツイッターがある。
ね、ツイッターフォローしてもらえると助かりますね。
うん、うん。で、そちらで、番組の感想なんかもつぶやいていただくと、シャープモテラジですかね。
そうですね。シャープモテラジで何でも言ってもらったら、目は通しますので、まあ全部取り上げるのは先ほども言った通り、難しい面もあるんですけども、時間かかっても最終的には取り上げてないやつ全部読みたいなっていう野心はあるんですけども、際限なく多分、ね、もう永遠にたどり着けないゴールになるかなっていう。
そ
う
ですね。で、みんなそれをいいことにね、いっぱい書き込み始めますもんね。
それでもいいですね。いっぱい書いていただいたら。
はい、ありがとうございます。今日はですね、 BS モテモテラジ袋、ブタオさんに来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先は nob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると、多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。